人とサタンの対決。話、金城重弘。
キリストとサタンの対決は、これ我々クリスチャンとサタンの対決、また戦いであります。世の中には善と悪があることは誰でも知ってます。で、キリストとサタンが存在することも事実であります。イエス・キリストは真理であり、永遠の命に導く道であられます。サタンは偽りの父であり、そして永遠の滅びに導く道であります。このキリストとサタンの対決、戦いは天において始まったということが黙示録十二章に書いてますね。で、サタンは負けて、そしてこの地球に投げ落とされたと聖書に書いてあります。ですからこの地球が今度は戦場となったんですね。そしてその前に世の初めからイエス・キリストは道と、もし、この人間がこの悪を選び、でサタンの言うことに従うならばどうするかということを永遠の昔から相談なさっていました。そして、エデンの園において神の御方たちに作られた神の一大傑作人間は、残念なことに獣医師が与えられていて、そしてサタンの偽りに、この負けて罪を犯してしまう結果になりますね。そしてアダムの主権は、アダムに与えられた主権は奪われて、サタンがこの世の神と呼ばれるようになりました。しかし愛の神様は創世記3章の15節に、必ずメシアが現れてサタンを打ち負かす時が来ると創世記3章の15節にありました。予言されてました。そして4000年間サタンは自分の主権を主張し、そして人間をいじめて、そしてたくさんの人たちがその偽りに騙されて、そしてまた殺し合いをしてきました。ガラテア書の、ガラテア書を見ると4章の4節、時ミツルに及んで、神様が定めておいた時がミツルに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになった。4000年経ったんです。その時、竜、すなわちサタンは、そのメシアが生まれようとする時に食い尽くそうとして構えていました。だけれども、キリストはまだサタンと対決することはなさらなかった。エジプトに両親に連れて逃げてきました。サタンと対決するためには30年間ナザレの村で準備する必要があったんです。で、30年過ぎて いよいよ対決の時がやってきました。そのナザレの村で母マリアがそのサタンと対決、勝利するためにはどうすればいいかということ、今日の教科研究でもあったようですね。そう、神の御言葉をしっかり学んでいなければならなかった。そして天父に一瞬一瞬頼ること、一瞬も天父から離れて生きてはならないこと、そして聖霊にのみ導かれることを教えられて準備していました。そう、いよいよイエス・キリストが紀元27年ヨルダン川でバプテスマを受けて交渉街に入るときに、サタンと対決するためにバプテスマを受けられました。そしてきっと衣も濡れてたでしょう。そして頭も濡れて髪も濡れてって、御霊に追いやられてアラノに行きました。そしてアラノで40年間断食して断食して、もう窮地に陥るまでイエス様はそのもう本当にこの時にはサタンと戦うためには、対決するためには、もう神であられたお方が、万物の創造主であられるお方が、全く私たちと同じ肉と血を取られて、そして誘惑に負ける可能性、罪を犯す可能性を持ったまま、アダムが堕落した後の性質を取られて、そして対決することになっていたんです。で、サタンがやってきましたね。そう、天使の姿をしてやってきたんです。三つの誘惑を投げかけました。そう、そう、もう本当にイエス様は肉体的にもやつれていました。このチャンスにサタンは光の天使を装ってイエス様を打ち負かそうとしたんです。そう。一体、このやつれ果てた主イエスはどのようにしてその、サタンと対決するんだろうか、そしてどのようにして勝利したかをちょっと瞑想してみたいと思います。食事と食物の勧告へ230番ですね。試練の荒野においてキリストは人間を襲う主要な試みに遭われた。彼はお一人で狡猾かつ巧妙な敵と戦い勝利なさった。最初の大試練は食欲についてであった。1番目。2番目はこれは僭越と訳してますが、2番目は僭越、あるいは推測についての、誘惑であったんですね。第3は世俗に対する愛についてであった。この3つの点、サタンは彼に従う幾百万の人々を食欲に、溺れるように誘惑して征服する。味覚を満足させることによって神経系は興奮し、頭脳の力は弱くなって 冷静に理性的に考えることを不可能にするように働いてきました。4000年間。精神はバランスを失い、その中の高貴な能力は肉欲に使えるために悪用され、神聖な永遠の問題は無視される。サタンはこの目的を達成すると、彼専用の他の二大誘惑を持って近づき、たやすく人の心に侵入することができるのである。彼の多くの誘惑は、これらの大きな三つの要点から発している。ちょっと各時代の規模の方がわかりやすいので、これ見てみましょうね。各時代の規模、上巻の124ページ。世の罪という恐るべき重さを身に負って、キリストは第一、食欲について、そして世への愛着について、三番目、知りながら罪を犯すようになる自己表示への愛着について、試みに耐えられた。この三つの点で、サタンはイエス・キリストを誘惑しようとしたんですね。これらはアダムとエヴァを敗北させた試みであり、エデンの園で、また容易に我々を打ち負かす試みである。三つ。この一番目、食欲とについてと書いてありますが、食欲と情欲、証の文には、食欲と情欲、これをくっつけて何回もエレン・ホワイトの書物を見ると書いてます。そう。250回だったかな。書いて食欲と情欲は切っても切れない関係があるようですね。そう。で、続けて、キリストとサタンとのこの戦いを自分自身の生活に特別な関係がないもののように見ている人が多い。キリストが荒野であんなに激しい戦いをした三つの点において私と何の関係があるかと思う人が多いというんです。彼らにとってこの戦いは興味がない。だが、どの人の心の領分でもこの相当が繰り返されているのであるとエレン・ホワイトは言っている。どの人の心でもこの三つの点において相当が繰り返されている。そして我々の多くはこの三つのうちの何かの点で、サタンに打ち負かされた経験を持っていると思います。人は悪の隊列から離れて神の奉仕に加わろうとするとき、必ずサタンの攻撃に遭遇する。キリストが抵抗された試みは、我々が抵抗するには非常に困難に見える試みである。キリストの品性が我々の品性に勝っていただけ、余計にキリストに対する試みは強かった。我々が経験する日ごとの試みよりもずっとずっと強い戦いであったんですね。どのようにイエス・キリストは勝利されただろうか。食欲、情欲、世への愛着、ね、それから推測、憶測、どのように勝利されたか。人は、イエス様は、石をパンに変えなさい、変えてみなさいって、もう40日間断食してますからね。あなたはもし神の子であるならば、石をパンに変えることができるでしょうと言って、誘惑した。イエス様は何と答えられたかというと、 人はパンだけできるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてあると言って、聖書の神の言葉で勝利した。そして、二番目の試みは、もし、あなたが神の子であるならば、もし、もし、もし、これがね、この不信をいつも人間かけに、人間にこう投げかけるんです。この、もしあなたが神の子であるならば、この崖からその飛び降りてみなさい。天使があなたを助けるであろうと言って。神の言葉をご用意して、そして、この、あれですね、誘惑したんです。その時も、主なるあなたの神を試みてはならないと書いてあると、聖書を引用して勝利なさった。三番目、もう、この世の栄華を見せて、この世の神であると自称しているサタンは、もしあなたが私を愛するならば、これらのものを半分あげると言った。そしたら何と答えたかというと、主なるあなたの神を愛し、ただ神にのみ仕えと、書いてある御言葉で勝利したんです。そう、そこで4章の11節を見るとね、そこで悪魔はイエスを離れ去っていったと書いてある。どういう意味かというと、これで言語で見ると英語でイールドアップ、降参、降伏したという意味です。離れ去ったというのは、よく沖縄でね、こういう闘牛ありますね。牛と牛と戦わせますね。ね。その時にね、こうやって離れ去ったのは負けという意味です。サタンは荒野で負けたということを意味しているんですね。はい。各時代の希望、上巻145ページ、アダムが完全に失敗したようにキリストは完全に勝利された。同じように我々に三つの点で誘惑をやってきたときに、同じように我々も誘惑に抵抗し、サタンに離れ去れと強く言うことができる。服従と信仰によって、祈りによって、聖霊の力によって勝利することができるという模範を示されたんですね。そう。イエス様は母マリアからね、幼い頃からホームスクール、神の純粋な御言葉をで教育されたんです。そして宮本武蔵が剣をね、こう研いで佐々木小次郎と戦う準備をしてたように、イエス様は30年間母マリアのもとで、父ヨセフのもとで神の御言葉を研ぎ澄まされた神の御言葉を準備していたのであります。そしてだから、あの厳しい荒野でイエス様は勝利なさいました。それは私たちも同じ方法で勝利することができるということを表しています。そう。二番目の対決はゲッセマネです。イエス・キリストはいよいよ時が近づいたことを知って、そして、木曜日の晩、夜、その十二弟子と一緒に聖餐式をやりました。晩餐会、最後の晩餐会。そして そこから立ち上がってゲッセマネの園に行きました。
ある人がね、私にメールでね、なんで先生はイエスもポケットにね手を入れないでね、こうやってこうやるんですかとメールが来ました。まあ私も年取ってね、入れ歯だしね、唾が出るから吹いてるんです、ごめんなさいねこうやって、
はい。でゲッセマネで全人類を一人で追って、過去現在未来の人類の罪を一人で追って、そしてこのゲッセマネの園で全人類の身代わりとなって死ぬか、それともあまりにも苦い大変な杯なのでやめて父のもとに帰るかという全人類の運命がここで決定されることになっていたんです。三巻の希望三巻182ページから、神の御子の人生はこの試みにたじろいだと書いてある。人間イエスは三度イエスはその祈りを口にされた。どんな祈り？父よ、この苦い杯を私から取り除いてください。しかし私の思いではなく御心のままに、三度この祈りをされた。人生は最高にして最高の犠牲の前にひるんだと書いてあります。ゲッセマネの園の超人間的な苦しみで自然界も泣いていたと各時代の記号に書いてますね。そう、それは世の運命を決定する瞬間であった。人類の運命は計りで揺れていた。で、天使たちは救い主の苦悩を見守っていた。彼らは主がサタンの大軍に囲まれ、その人生が身震いするような不思議な恐れに圧倒されるのを見た。天は沈黙した。天に静けさ、沈黙、サイレンスがあった。これは黙示録八章の一節。あれは黙示録八章の一節の半時間ばかり天に静けさがあったというのは、この時のことだという人もいます。わかりませんが。不思議な恐れに圧倒される。天は沈黙した。立てごとは音を立てなかった。天父が愛する御子からご自分の光と愛と栄光の輝きと取り去られる。続けて185ページ。超人間の苦しみで、もう天父も共に苦しんだ。その時に一人の天使が送られたそうです。天使の一人の天使、これはガブリエルか誰か分かりませんが、送られて、そのサタンと、そして、キリストとの戦いに、キリストを助けて勝利させるためではなくて、この厳しい試練に耐えられるように支えるために来たんです。イエスはどんな人間もかつて耐えなかったことに耐えられたのであった。イエスはすべての人のために死の苦しみを味わうためであった。これは毎日イエス様の生涯のその一コマ一コマ、特に最後の場面を瞑想しなさいとエレン・ホワイトは言ってますが、そう、時間がありませんね。本当にね、私たちの心は、自分もイエス様のようになりたいという純潔な
思いに満たされます。マタイ26章の45節。弟子たちは眠っていた。そして、イエス様は言われた。まだ眠っているのか。まだ休んでいるのか。見よ、時が来た。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。46節。立て、さあ、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。というのは、これはイエス様は三つの誘惑に勝利したことなんです。いよいよ、そのカルバリーを目指して、まっしぐらに進んでいく決断をしたんです。私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。つまり、イエス様は自己否定でアラノの誘惑に勝利なさったんですね。まあ、宗教指導者たちに煽られて、野獣馬たちは、この人たち、このバラバを許してイエス・キリストを十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶんですね。洗脳、今もたくさんの人が洗脳されています。そう。そう。これ同じですね。さあ、いよいよ。裁判に裁判に裁判をかけられて、いよいよ、ローマ兵に鞭打たれて、そして荒削りの削りを、十字架を負わされて、十字架、カルバリに向かっていくんです。そして、重い釘で手足を、に、この釘で打たれて、そして、あざける者たちが近くに寄ってきて、こんなことを言った。マタイ27の40節。神殿を打ち壊して、3日のうちに建てる者よ。もし神の子なら、これ見てね。もし神の子なら、これは、もしあんたが本当に神様を信じているなら、私たちにも、もしという矢を、投げかけます。自分を救え。他人を救いながら自分を救えないのか。自分を救え。十字架から降りて来い。そしたら私たちも信じますと言った。そう。ここでイエス様が十字架から降りたら私たちは永遠の滅びでした。他人を救ったが自分自身を救うことができない。あれがイスラエルの王なのだ。今十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。そう。ダニエル書9章にね、素晴らしい予言がある。24節からユダヤ人の恩恵期間、またメシアが来ることについて、もうどれくらいの期間、いつメシアが現れて、いつ十字架にメシアがかかるのか、もう的確な予言がなされています。でここは詳しいことはやりませんが、9章の26節にね、62週の後メシアは立たれるでしょう、十字架につけられるという意味です。62週の後に。ところがね、ここ、ただし自分のためではありません。これはね、禁定訳にも、明治訳の聖書にも、大正の聖書にもあったんです。で、幸いなことに、公約聖書間にある。ただし自分のために、十字架にかかったのではなかった。新改訳、新共同訳には削除されているんですね。
そして散々叩かれ蹴られ唾きせられ茨の冠をかぶせられ、そしてついにはローマ兵の槍によって胸突き刺された時、血と水が別れ離れにほとばしり出た。そして最後にヨハネ19-30、イエスはそのブドウ酒を受けて、すべてが終わった。It is finished. 頬を垂れて息を引き取られた。十字架で対決した時に、真理と偽り、愛と権力、自己犠牲と自己賞与、傲慢と謙遜、この対決であったんです。エレン・G・ホワイトのスタディ・バイブルのこのルカによる22章かな、これは仲介があります。キリストは天台の力によって勝利された。同様に誘惑に遭うすべての魂は勝利しなければならない。命令であると同時に勝利できるという約束であるんです。どんな誘惑にも試練にも、神はキリストと共にゲッセマネにおられた。キリストの経験によって我々は天父に信頼することを学ばなければならない。いかなる場所でも、いかなる場合にも、我々は主が優しくて真実で忠実に、ご自分の御手のうちに任されたものを守ることがおできになることを信じなければならない。激しい苦悩の中にあり、我らの身代わりであり、保証であられるキリストのおそばに天父がおられた。そのように失望や困難と戦うすべての魂のそばに神はおられる。イエスと共におられたように。どんな厳しい試練に誘惑にあっても神は共におられるという保証でした。そう。エレン・ホワイトは、キリストの神性は、その魂の苦悩、肉体の苦痛を和らげるために使われなかった。私たちがどんな誘惑にも勝利、その戦うために使うことのできない武器はイエス様もお使いにならなかった。フィリピ人への手紙の2章の5節からちょっと見てみましょうね。これは実際的な私たちにクリスチャンに対する約束であり祝福であるんですね。2章の6節、フィリピ2の6から、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、キリストは神であられた。神と等しい方であられた。ある教会では、キリストは神によって作られた被造物だと言います。聖書はそんなことを教えてませんね。神と等しい方が、かえって己を虚しゅうして自己否定。しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも、十字架の死に至るまで
従順であられた。自己否定。旧説から見るとね、だからそれゆえにと書いてある。Okay? そう。それゆえに神は彼を今度は高く引き上げということはね、勝利したんです。33年の間の戦いで、すべての名に勝る名を彼に賜った。そう。黙示録12章にも書いてますね。キリストは竜と戦ったが、男の子は勝利して天に上げられたと書いてある。だから、謙遜は滅びに先立つとソロモンは言ったんですね。自己犠牲、自己否定、勝利の秘訣であるんです。そう。だけども、キリストとサタンの戦い、キリストは勝利なさった。けども、サタンとの対決は、これまだ終わってない。まだ終わってない。竜サタンは女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。最後はサタンにキリストだったから勝利したと言わせないために、今度はキリストの弟子クリスチャンがサタンを打ち負かすことになっているんです。そう。最後の戦い、黙示録17の14、彼らは子羊に戦いを挑んでくる。彼らはこの地球のあらゆる悪の勢力が結集して神の戒めを守り、イエスの証を持つ者、あるいは子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちに戦いを挑んでくる。キリストが勝利なさったように、私たちも勝利するという約束があります。そして黙示録3章20節、勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよ。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。つまりね、この虫っけらのような塵に等しい私たち、実際塵によって作られた人間でした。この人間を通してダニエル書2章のあの像をぶち壊すのは石と書いてありますが、人手によらずして切り出された石と書いてありますが、あれキリストの再臨と我々解釈してますけれども、キリストの弟子たちクリスチャンをも表しているんです。キリストを打ち砕くのは、サタンを打ち砕くのは、あなた方によって、私たちを通して、キリストは勝利なさるんですね。そう。私が勝利を得て、私の父と共に、その御座についたのと同様である。天使よりもしばらくの間、低く作られた人間、やがてキリストの血によって天使と等しくなり、天使よりも高い地位に上げられ、そしてキリストの座を、キリストと共に座を共にするという、なんという。これは私いつかね、信じられない贖いの物語と言って説教したことがあります。最後のキリストの民とサタンの民の対決が 間もなく皆さんやってきます。黙示録13章 vs コリント第1 13章といってね、666と77のこの戦いということについて説教したこともあります。フランシスコ教皇は地球を我が物にしようとしています。主権を自分が握ろうとしているんです。神様は決してお許しにならない。キリストはご自分の民を通して必ず勝利するということです。これ覚えてましょうね。このフランシス教皇は、ローマ法王のその法王になったその一番最初のイエズス会と言われてます。イエズス会、イエズス会は初代教会と戦うために初代教会の福音を真似て戦ってきたんです。そして今世界を騙して、そして打ち勝つかのように見えます。神の民は土俵間際まで追い込まれるでしょう。けれども、キリストが勝利したように勝利する約束が与えられた。これ大総統上巻の293ページ。これ読みませんが、イエズス会が創設されたのは、ロヨロとか、ザビエルとかね、7人の人たちによって、1534年創設された目的は、キリスト教会をぶち壊すためでした。そう。そして、世界を支配するために、イエズス会が創設されたんです。そのイエズス会がローマ教皇と今なっている。で、勝利はキリストが勝利なさったようにあなた方も勝利すると約束が与えられてます。厳しい試練がやってきます。けれどもキリストを仰いでならば、どんなにキリストのあの誘惑、厳しい試練にあった人は、この世界で一人もいません。宇宙で一人もいません。けれども、悪の軍勢が押し寄せてきても、もしキリストを仰いで、キリストが我々に与える武器を使って抵抗するならば、勝利することができると言うんです。で、今日は、生産式、生存式になってますが、このイエス様の心を心とせよと、ピリピ人への手紙に書いてます。はい。十字架、賛美歌の379番、歌って歌いましょう。 祈りして終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちを愛し、私たちを罪から救い解放し、御国の民、王たちとし、祭司としてくださるあなたの贖いの物語を心から感謝いたします。神戸を垂れていらっしゃる方々に、様々な多種多様な誘惑試練にあっていらっしゃる方々がいらっしゃるかもしれません。神をどうぞ、イエス様と共におられたあなたが一人一人と共にいたもうて勝利させてください。私たちは弱いです。主は強いお方です。勝利することができることを信じて、まっしぐらに最後の戦いに進ましめてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。